からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月になりましたが、こう毎日毎日新聞を開いても、それからテレビのチャンネルをひねっても、新型コロナウイルス、今日まずそのニュースからお届けしますというふうな、アナウンスがね、毎日毎日聞こえてきます。この番組でも先週に引き続き、新型コロナウイルスの、肺炎の、問題について最新事情を、ちょっとお届けしようかなと思います。お話は先週に引き続き足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんに伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、1週間が経ちました。先週も生放送でお届けしたんですけれども、はい、その日にちょうど、安倍首相が、学校を来週からお休みにすると、休校、まあ、休業とおっしゃいましたけど、休校にするということをおっしゃいましたが、どうでしょうか。こう医療現場におられて、そして、この足立病院の、保育園とか、それから病児保育とか、いろいろこう経営の幅が広いんですけれども、いろんな影響があるのではないかなと思うんですが、医療現場ではその、休校要請の影響というのはどんなふうに出てるんでしょう。
そうですね、うちで勤務する例えばスタッフ、
はい、
スタッフさんのお子さん、まあ、小学生、中学生、高校生が、学校が休校になっているので行けないということになると、なかなかその例えば家で、まあ、特に奥様の方ですよね、うちで言うと女性スタッフがお子さんの預かり先がなかなかなかったりとかっていうことがあるので、実際職場にちょっとし自分が勤務している間職場に連れてきて、で職場のところで子供は勉強したり、動画を見たりとかっていうので時間を使ったりしてますね。
あ、現在もそれ進行形っていう感じですか。
そうですね、もううちはそういうのにオープンにしてるので、連れてきてもらってもね、
はい、
特に問題ないように、勉強もしてもらって、別に全然いてもらっても、なんでいるのなんてことは僕らは言いません。ちゃんと勉強しているとかね、
勉強しやですね、
お菓子食べ過ぎ違うとかっていうこういうふうに言います。
そうですか、どこかの医療機関では2割ぐらいの方がやっぱり仕事を休まざるを得なかったという、そういう影響もあると、そういうところも多いかもしれませんね。
そうですね、はい、その帯広でしたよね、病院が、はい、規模をちょっとこう外来を縮小したりとか、いろいろ影響が出てるというのが、ただ幸い、まあ、うちの病院は今そういう幸いそういうところまでは至ってはないですけれど、
はい、
でもできるだけスタッフのお子さんも、まあうちの病院でそうやって預かれるようにちょっと配慮はしていますね。
ああ、そうですか、うん、まあ、この、感染のピークの山をこう少しでもこう時期を遅らすとか、ピークの山を少しでも低くするために、要請、そういう休校要請ということですが、本当にいろんな、実はそれを実施してみると影響があった後、いろんな影響が出ているということが分かりましたね。いや、
もう結局、まあ、うちに帰っても子どもたち家にいるんですよね、
はい、
でそのなかなか外、まあ、公園とかこう風通しのいいところで遊ぶっていうのはいいとは思うんですけど、例えばどっかに行きたいって言ってもやっぱ映画見に行こうって言っても映画館もなかなか行きづらかったり、居場所が、子どもたちの居場所がなかなかないんですよね。だ、公園で遊ぶのはいいんだけど、なかなかみんな居場所が来ないと。とするとね、やっぱり僕らこう考えてみると、学校に行ってた方が子供もなんかストレスなくて でしかも安全に給食も配られるし、安全に先生も見てくれるし、なんかそっちの方が逆に良かったのかななんてちょっと思ったりしますね。
そうですね、その学童保育のスペースが、うん、まあ、教室より狭かったり、うんうん、余計に密着していて、ね、これでは目的が違うのではないかという、ね、問題点もあったりして、ね、なかなか問題が多いようですけれども、うんうん、まあ、あと春休みに引き続きと、うんうん、そんな感じに多分3月いっぱいぐらいは、うん、休校になるということで、う
ん、この界隈も高校生ぐらいの子たちがたくさんこう集まってて、
本当ですね、
カラオケボックスもこうバッと人が並んでるのを見ると、こんな意味があったのかなっていう、ね、
そうですね、はい、ニュースでは渋谷で中高生が、うん、家でやることないからって言って、うん、この街に繰り出してるっていう友達と一緒に、うん、もうやっぱり子供はそうですよね、うん、じっとしてられませんよね。そ
うです、しかも行き場がないっていうのがね、
はい、
もうかわいそうだなと。本当
ですね、
本当に、
ま
あ、学校行くのが、まあ、楽しかったり楽しくなかったりいろいろあるかもしれないけども、学校ってやっぱりそういう意味では本当に安全な場所で、そのみんな安全に楽しく過ごせる場所なんだろうなっていうのは見てて、こう本当今の状況を見てて思いますね。
そうですね、うん、それからこうやっぱり家にいると食事がやっぱりお母さんの都合で、うん、ちゃんとできないとか、うん、いろんな事情がある中で、やっぱり学校っていうのは安定したなんか場所だったということがよく分かったということですね。うん、そうですね。さあ、そして今日のニュースで、うん、こう日々警察官の方が初めて陽性になったとか、そりゃいろんな人が陽性になるだろうと思いますが、子どもが小学生となんか5歳の子でしたっけ、東京の足立区でなんか陽性になったことが結構ニュースになってたんですが、それはお医者さんの立場からしてどんなふうに。
確かご家族に感染者がいらっしゃって、
おばあちゃま
がね、それで濃厚接触者ということで子供もかかった、はいはい、もうこれは、まあ、いわゆる密着している中で起こったことで、まあまあこういう話って多分これから山のように出てくるんだろうなと聞いてて思いましたね。
あ、そうですか。
ただその、まあ、今までの知見から見ると子供の重症化っていうのは少なさそうなので、少ないっていうことが言われているので、だからまあ感染はおそらくこうやって起こると、もうこれからみんな多分これからもういろんなところでこう何例起こりましたっていう話がもう山のように出てくる。
職業も年齢も多分これからはあんまり関係なくなる、
うん、出てくると思います、はい、ただその出てくるんだけど、まあ、そうやってみんなが免疫をこう持って、風邪みたいにね、一回かかって免疫を持ってやっと収束していくんだろうなと。でそのぼつぼつ出てくるこの急激な増加っていうかね、急激にこう感染者が増えるっていうのを今抑えたいっていうことで、政府はいろいろ、
はい、
学校休校したりとか、ね、移動を制限したりだとか、できるだけ不要不急のお出かけはやめてくださいねっていう呼びかけをしてるっていうのは、社会的にそういうことを、まあ、出てくるのはもう仕方がないよと。もう水際は特に終わってるのでね。そうすると蔓延期なんだけど、その蔓延期のカーブをできるだけ緩やかにして、社会、例えば医療機関の受け皿のキャパシティもあるので、そこに耐えられるように、まあ次第にみんなが免疫を持って収まっていくっていうのを多分こう描いて今施策をしていると思うんですよね。
やっぱりそうやって収まっていくには、みんながある程度の数が免疫を持つということも、
おそらくそういうことだと思いますね。
そういう流れということですか、収束の流れというのは。
もう全くかからなくてっていうんじゃなくて、おそらく北海道のね、
数が結構多いですね。
北海道の話もそうだったんですけど、まあ、感染もう爆発的にボーンと感染して、感染者が増えて、あれは急激な山が増えたんで、もう医療機関パンクしたんでっていう話ですけど、でもそうやってまたこれみんな免疫持っていくと、だんだん収束していくと。だから一気に北海道は移動制限して緊急事態宣言出して、人が を移動しないように、でまた人との接触をできるだけしないようにっていうことで収束させようとしてますよね。でも結局、まあ、そうやって収まっていくっていうのはみんなが免疫を持って、社会がその新しいウイルスに対してだんだんこう抵抗性を持っていくっていうのを多分こう描いてるというふうに僕ら見てますけどね。
免疫を持つということは陽性になるということですよね。
だから知らないうちに抗体を持ってたり、
ね、症状が出なかったり、
そうだと思います、はい、だから風邪と初期症状、多分ほとんど風邪と見分けがつかないわけですよね。
そうです ね、
だ風邪をひいた時点で、まあ、自宅でちょっとできるだけね安静にしてくださいっていうのは、まあ、そうやって重症化しない人が大半なので、軽症のまま収まることで免疫をつけてで収まっていくっていうのを、みんながそう、国民全、まあ、多くの人がそうなれば、社会的にウイルスの急激な感染っていうか、その
重症化も、
うん、パンデミックっていうのは防げるんじゃないかなっていうところじゃないでしょうか、ね。
あ、はい、まあ、今はその、まあ、家庭内感染から見られる、うんうん、そういう予想というのがありますけれども、うんうん、ライブハウスのクラスター感染というのが非常に皆さんがこう、ね、怖いっていうふうな印象を持つ、まあ出来事というか、ことになってますけども、やっぱりそういう環境っていうのもあるんです ね、やっぱり
もう換気の悪いところにたくさん人がぎゅうぎゅう詰めに集まると、やっぱりそれはリスク高いんでしょうね。
そうですね。
だから僕らももう今病院は朝全部窓を開けて今換気をして、患者さんに病院ホームページにも実際出してますけど、うちの病院は寒いですと、
あ、
換気を徹底してるので暖かい格好をして来てくださいねっていう案内を一応出しています。まあ、それでも風通しを良くするっていうことが、今までの事例、クラスター感染の事例見てると、こう換気の悪いところで密着して
長時間
いてることが、
ある程度の人数が、
はいはい、いてる時にみんな感染を起こしてる率が高いとしたら、
はい、
それは一つ の取れる予防手段だっていうふうに考えてもいいかもしれません、
ね、と教えてくれているとも言える、
言えるかもしれませんね。
心配されているのが、そのクラスター感染、この小規模集団の感染の、この連鎖というのが、ライブハウスの場合だと、うんうん、なかなか活発な方は、うんうん、あっちのライブに行ってこっちのライブに、
ね、
行ってはるんだなっていうのがすごいな、皆さんとか、うんうん、それからこう日本全国各地から大阪にライブに行ってるんだなっていう、うんうん、まあ、そうい こう行動パターンっていうものに、うん、ああそういうことがあると分かったりとか、いろいろあるんですけども、うんうんうん、まあ、こういう時も1ヶ月ちょっと、まあ、そう換気が悪そうだなとか、ね、なんか、まあ、やめとく、
うんうん、
控えるというのも手かもしれませんね。
そうですね。もうその強制はなかなかこれね、
本当ですね、
人のこれはもう個人の権利だからできないんですけど、
で、 すよ、ね、
はい、でもこうやって未知の今まで知らないウイルス感染が広がってるっていう前提に立てば、今はちょっと控えてもらう方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
本当ですね、はい、なかなかこれを禁止するっていうのは、う
ん、ああそれはなかなか、
ね、政府としても難しいんですよね。こうやっぱりなるべく行かないようにと、うん、控えるようにという要請ですよね、
うんうん、ね、ただそれをね、それをしたいからやっぱ緊急事態宣言っていう話がね、こう出てきてるんじゃないかと思うんですけど、はい、まあね、それは個人の権利をかなり侵すことになるので、ちょっと慎重になった方がいいかなっていうふうには僕らはやっぱ思いますけどね。
本当ですね、はい、まあ、それとやっぱりこうご自身のまあ職業とかいろいろありますよね、うんうんうん、やっぱり人とこう接するとか、子どもと接するとか、高齢者の方と接するという職業の方はより慎重になったらいいかなっていうふうに思いますね。
いや本当にそう思います。もうですからうちの病院もね、今日今朝本当にまた朝礼の時にみんなに、本当にみんなにこう強制はできないけれど、ね、こういう時期だからできるだけそういう行動は控えてほしいですということを、う
ちも行くなとはおっしゃらなかった
ですね。行くなとはなかなかこれ言えないですよね。言えないけれど、うん、でもそこはもう個人の自覚とか ね、
本当ですね、
倫理観とか にも寄ってくる
倫理観、うん、そうですね、うん、はい、まあ、自らそういうふうに思うっていうところが、うん、やっぱりそういう積み重ねじゃないと難しいです ね、
うんうん、ね、はい、日本人ってでもそういう公の意識がみんな強いです、強いと僕らは思ってるんですよ、
思ってましたが、
席エチケットもそうだし、はい、その人に迷惑かけてダメだよっていうふうに僕らは育てられたし、年代的に、はい、そうであるってこう思って、対応するのがいいのかどうかっていうのはなかなか難しいところで、でもあんまりそうだから緊急事態宣言ってなるともうそれは個人の自覚とか全くそれはもうあの価値がないものっていうふうに、ね、なってしまうと、そこもなんかあんまり良くないなっていうふうにはちょっと思いますけどね、うん、
なんかスポーツの団体がその、うんうんうんうん、あの政府の判断を待つのじゃなくて、うんうん、自分たちで考えてやりたいっていう何か動きがありましたですよ ね、
あのオリンピックに関してもそうでしたよね、はい、いや僕もう本当アスリートのあの精神っていう、オリンピックは誰のためにあるかっていうね、でこういう事態なのにそのみんなが安全に海外のアスリートも本当に来てねオリンピックを楽しめるのかっていう立場で、いやああいうのを見るとなんかこれはやっぱ素晴らしいな、もう本当にあのかけ根なしですごいなって思いますね、ああいうことが言えるっていうのは大事ですね、
そうですね、はい、さあこのもう医師でいらっしゃいますので、あのこの日常生活の中で、ぜひしてはいけないこと、しない方がいいこと、まあ、今のお話にもよる強制はできないとかいろいろありますけれども、
そうですよね、
これはしたらあかんやろっていう、してはいけないことって何なんでしょう。
これもうさっきからの話のやっぱりまあ不要不急っていうかね、うん、このまあ、今のこの時期何が大切かっていう意識を持ってここが動くっていうことがやっぱ一番大事なんだろうと思うんですよ。でもうやっちゃいけないとかこれ禁止ですっていうのじゃなくて、今何が起こってて、ここが皆さんが各自が何が僕らができるかと、で人にそういうリスクを背負わせないためには自分は何をすべきか、例えば、ね、熱があるのに解熱剤飲んで無理して会社に行くとかね、
病院に勤務するとか、
勤務するとかねっていうのはやっぱこれはあのまあ解熱剤飲んで見かけ上熱は下がってて、自分はその職業に対して責任感あるから行ってるんですっていう気持ちも全然わかるんですよ、わかるんだけれど、でもそれがもしかすると周りの人たち、あるいはその職場で一緒の人たちに感染を起こしてしまうと原因になっちゃうかもしれない、スーパースプレッダーみたいになっちゃうかもしれないっていう、そういう意識を個々がもう各自が持つしかないですよね。だから何かやっちゃダメとかそういうのじゃないけど、さっきから言った換気だとか手洗いだとかうがいだとかっていうのは、これは個々のレベルでみんなが意識してやることですし、で社会に対して自分がどう行動すべきかっていうのはやっぱりみんなが意識を持っていくことが世の中やっぱり良くしていくことになるんじゃないかなっていうふうにはちょっと
ね、そうですね、うん、もうそれはこう今おっしゃってくださったことは全てにつながるかもしれませんね、はい、うん、そうするとマスクの転売とか、
なんもあれ
それからあのトイレットペーパーの
買い占めとか
転売や買い占めや、もう今みたいな考え方だと、うん、自分は何をなすべきか、うん、こういう状況の何が起こっているのか、うん、何をなすべきかって、うん、やっぱりそういう精神、
そうです、
ね、考えられるっていうことが重要ですね、うんうん、
本当こう煽られて乗ってしまうんじゃなくて、状況をやっぱり情報をよく見て、でもし自分で判断できないんだったら周りにも聞いてみるとかね、で一緒にみんなで考えるっていうのが大事じゃないですかね。それが結局社会を良くしていくことにつながっていくんだろうなって、今回のコロナパニックを見てるとそういうふうにすごく思いましたね。
そうですか、はい、わかりました。さあ、昨日はいろんなニュースがありましたので、うん、この後はそのお話を伺います。 き続き、足立病院院長澤田盛雄さんにお話を伺います。昨日のニュースとしまして、中国の習近平さんの訪日延期が発表されました。そして、日本としては中韓からの入国を大幅に制限するとい う, こう発表も同時にありましたけれども、これは、みんななんで今とか、遅とか、これは本当に、残念すぎるっていうそんな感じですね。
まあ、多分習近平さんの訪日は無理だろうなってみんなが思ってたと思うんですよね。中国の状況、国内状況を見ても。でただその時になんかその、まあ、経済のつながりだとか、もう今切っては切れない、日本って中国がなしでは多分なかなか
サプライチェーンっていうのが、
そうですね、経済的にももう成り立たなくなってきてるとかって、いろんなオリンピックだとかいろんな要素をおそらく考えて忖度しながら、
オリンピックも成功させたいし、
もうそれもね、それもその通りなんですけど、ただ今回起こったこと、イベントってものすごく大きなイベントだったわけで、で中国も国内もその感染をどうして収束させるかと本当に全力使ってると思うんですよね。で、まあ、今回だんだんそのピークアウトしてきたんじゃないかって中国のね、
中国自身が発表
はそうなんですけど、ただ日本が取るべき手段として時期的にね、今例えば中間からの入国を厳しくするっていうのがこの時期でよかったかどうかっていうのは、これは多分ね、後々きちんと検証しないとダメだろうっていうふうには個人的に思います。
そうですね、1ヶ月、アメリカと同じように1ヶ月前、その入国禁止という措置をもし取っていれば、湖北省とかそういう地域限らず、また今起こっていたことは違うかもしれない。
違うかもしれない。もしかするともっと感染のピークが緩やかで、
数も絶対数も
ピークも、もうちょっと今ヨーロッパで起こっているよりもっと後だったかもしれないし、ただそれは分かんないんですよね。もうちょっと後で世界に広がっているこの今パンデミック、まあ、ほぼパンデミックだと思うんですけど、パンデミックを後で振り返ってもう一回検証しないとダメだと思います。どういう施策を日本が取ってきて、それが結果的にどうだったかっていうのを、これはやっぱり歴史をまたもう一回振り返って学ばないとダメだと思うんですよね。だから今やっていることは遅きには失したけども、取らないとダメだったはずのことばっかりで、で、遅いよねってみんなが思ってるけれど、でもかといってやらないで済むかっていうと、もう各国実際やってるわけですからね。
日本が入国禁止されたり、ビザ、インドから、
インドではもうビザはもうその発行を効力を
失うと、
失効するっていうふうに言われてるわけですから、そういう毅然とした態度を国が示してるわけですよね、他国に関してはね。
仕方がないって思いますよね。
ただまだこれもまだイランとか、イタリアに関しては日本はしてないんですよね。
国を、中間にはしたけど、
そこら辺もちょっと僕ちょっとまだそこはよくわからないんですけど、だからそういうのは後々やっぱりきちんと検証した方がいいと思います。
そうですか。
歴史に学ばないと。
本当ですね、やっぱり今遅とか、なんか中途半端とか、いろんなこう評価はするけど、やっぱりそれが振り返ってどうかっていう評価ですね。
そうですね。もう政府も一生懸命やってると思うんですよ。厚生労働省の人も本当大変、もう本当大変、みんな頑張ってると思うんだけど、もうそう、現場はもう本当に一生懸命やってると。ただ今やったことをあと後々ね、どうだったんだっていうのは、これはやっぱりみんなで知恵出し合って検証する必要があると思いますね。
本当ですね、その検証という意味では、ダイヤモンドプリンセス、その乗船されている乗員乗客がからのその感染者数は非常に多かったわけで、こう発表される日本の感染者数っていうのには、それが含まれたり含まれなかったりとかいろいろですけども、今あれはサンフランシスコ沖、同じアメリカ船籍のなんとかプリンセスとかいう、3000何人が乗ってらっしゃる船が、漂流じゃないけど、なんかサンフランシスコ沖に 今いるんですか、うん、
定留させられている
んですよね。定留させられている、ね、はい、うんうん、これ難しいですよね。
でも歴史は繰り返すっていう、本当に僕らそれをまざまざと見てますよね、
はい、
だからこれ、まあね、あの人によっては、ね、アメリカは今度どうするんや、やってみろっていうね意見の人もいるけれど、でも僕ら人間って、まあ、人類からしたらこれ試されてるんですよね。同じことがもう一回来たと。その時にこれは人間の英知を集めてみんながどう対応するのかっていうのを、この短期間でしたけどここで知見ができたわけでね、そこはみんなで一番いい方法を取れたらいい。
本当ですね、うん、その中にいらっしゃるのは人間でいろんな国の人がいる、 そうです、うん、その人たちを少しでも安全に、
うん、そうですね、
ちゃんと自国に返すっていう、うんうん、それを
英知を集めてやるべきだと思いますね。そうすることでダイヤモンドプリンセスの悲劇をね、こう生かすことになるし、報われることになると思う。そうですね、犠牲者の方も報われるんじゃないかなと思いますね。
まあ、いろんなこう失敗もと言えることも、うん、まあ、あったかもしれませんので、うんうん、まあ、それも検証しながらということですね。そういうニュースも伝わってきますが、うん、昨日、今日は金曜日ですけれども、うんうんうん、昨日大阪大学の方がワクチン、
うんね、はい、大阪阪大の微生物研究所、いわゆる微研ですよね、
はい、
微研が、ワクチンの製造に研究に乗り出すという一報が出ましたよね、
はい、もうかなりこう研究進んでる風な、
でただワクチン自体は多分作るのはね、はい、こうやって研究して作れるんですけど、それが実際安全性が人間投与して安全なのか、あるいは効果がちゃんとあるのかっていうの評価がやっぱり必要になってきますので、
はい、
ワクチン製造したからすぐ使えるってわけではなかなかないんですね。だからその検証に多分時間はかかるから、今すぐもう市場に出回ってみんな打てますよっていうわけではなかなかない。ただそうやってもうコツコツ本当にね、地味な仕事だけども、そうやってに人類に役立つことを日本でもちゃんとやってる人たちがいるっていうのはなんか勇気づけられますね。
本当ですね、はい、ワクチンをこう、まあ、開発中ということは、うん、これは予防という、
そうですね、予防ですね、
予防手段をこう、まあ、何ヶ月後かにそれが、うん、うん、実際に使えるようになれば良いということですね。あとこの近いところで言えば、
う
んうん、島津製作所、
ね、さすが島津と、
さすが島津
みんな、
何があったんでしょうか。
いやいや、これもう多分島津はいろんな診断機器を作ったりされてる大きな企業なので、はい、今回のこのコロナの診断に時間がかかるっていうところをやっぱり自分たちで何とかしようと、もうこれ本当これも素晴らしいと思います。なんか勇気づけられますよね、はい、京都発信で、
はい、その検査の過程を、うん、もっと簡単にしようというと、
試薬を作って、はい、もっと簡単に
すぐ分かるという、そう
なんか1時間もかかる、1時間ぐらいですかね、
はい、時間が短縮されると、
うんうん、6時間ぐらいかかるのが1時間ぐらいなら、
こうやっぱりこういう、うんうん、知恵が、治療薬はまだできておりませんけれども、
治療薬はまだですね、
そうですね、うん、また1週間後には何かいいニュースがあるかもしれませんね。ね、そして来年にはあ、こういうことだったんだね、うん、ということが分かるかもしれませんね。ね、はい、はい、分かりました。今回も足立病院院長の澤田盛夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。